皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は大和証券静岡支店長土山博秀さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、大和証券静岡支店長土山博秀さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。土山さんは昭和35年の生まれで、横浜市のご出身です。慶応義塾大学経済学部をご卒業後、昭和59年大和証券に入社、事業法人第一部部長、浜松支店長、横浜西口支店長などを歴任、昨年10月静岡支店長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、土山さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
どうもございません。
今障害ありましたけれども、横浜のご出身。
はい、
横浜はどちらですか。
横浜市の戸塚区というところですね。
あの JR の通って
あの、そうです、あの横須賀線で横浜駅から2つ目のところで、うん、まあ電車ですと10分ぐらいのところです。
で、横浜のその戸塚出身、戸塚育ちですか。
そうですね、昔はあのもう今東戸塚駅っていうところなんですけど、昔は駅もなくてですね、森ばっかりで、イノシシとかもいっぱい出てたと思いますけどね。今はもうだいぶあの開拓されて、住宅街になってます。うん、近くには車で4分ぐらいのところに、あのキャノンオープンをやる戸塚カントリークラブっていうのが、
あ、名門ですね。
あるんですよ。車で4分なんですけど、まだ1回も行ったことはありません
けど。ですか。私も1回やりたいと思うけど、簡単にやれないんですよね。
なんかなかなかメンバーがいなきゃいけないし、
格式が高いんですよね。
そうみたいですね。で、
我々みたいなダッファーっていうかね、ヘブゴルファーじゃ多分相手にしてもらえないんじゃないかっていうふうに思います。でも1回はやってみたい。
そうですね、
一つですね。どうですか、
夢はそこのメンバーになることなんですけどね。ちょっとサラリーマンでは無理そうなんですけど、
でウェイティングが多い。そうですね、待ってる人が。
そうだと思いますね。
で、なんか細かいこと聞いて恐縮ですけれども、お父さんはお仕事は何をやる。
あの NEC に勤めてまして、それで、まあ、技術屋だったんですけど、あのいろんな国にですね、 NEC の工場を作りに行くということをやってました。
そうですか。はい、で、お父さんに同行されたんですか。
そうですね、あの昔からいろんなとこ行ってて、私が中学1年の時に、マレーシアに、父親が行きましてですね、
クアラルンプール
から、クアラルンプールに、その時家族全員で、一緒に行ったと。
中学生時代はマレーシアに来
られた。そうですね、
あの日本語学校に。
日本語学校です。日本語学校ですね。ですから、あの車で送り迎えがあって、学校行って、っていうことなんで、あまり英語を使うことはなかったもんですから。
あのクアラルンプールから上の方にこうハイランドって言いました
ね。ありました、ありました、
ね、リゾートね。いいところですよね。
はいはい、ね、なんかね、蝶がすごいいっぱいありましてね。
蝶、バタフライですか。
そうです、そうです。 それを撮って楽しんでた記憶ありますけどね。
ああ、そうですか。いや、ね、一回だけ見に行きましたけどね、うん、まあ私は仕事、本当にどこまで仕事かよく分かりませんけどもね、2、3回行ったことありますけど。
ああ、そうですか。うん、
あのいいところですよね、あの辺はね。ちょっと田舎に入っちゃうともう、これなかなか難しいっていうかね。
そうですね、うん、まあ私いたのも中学の時なんで、もう40年ぐらい、ね、近く前になりますから、それから一回も行ってないんですけど、うん、ただね、その時のその父親がまあ30代だったんですけどね、うん、その時のその生活ぶりが未だに忘れられないんですよ、うん、まだ若いサラリーマンのくせにですね、うん、
メイドさんもいたし、
すごいでかい家に住んで、メイドさん2人ですよ。
すごいね。
それでそのクアラルンプールですごい有名なゴルフコースがあって、うん、でそこのメンバーになって、うん、で土日になると子供たちを連れてそこで、うん、子供たちはもう自由にテニスをやったり、まあプールに入ったり、
うん、
勝手にすごい高級なレストラン入って、はい、勝手にステーキ頼んで食べたりですね。そんな生活をしたもんですから、だから会社に入ってからもちょっとそっちの海外の方へ行きたいなというふうに思ってたんですが
ちょっと
夢叶わずです。
王侯貴族の生活を我が家に味わっちゃったん
ですね。そうですね。
どうですか、あの高校になって日本へ戻って。
そうですね、私と母だけが、うん、戻ってきまして、
で大学は慶応へ行かれたと、はい、いうことなんでしょうか。そうですか。で、あのスポーツ、いかにもあの賢そうなね、うん、あの石山さんですけれども、スポーツは何かおやりにな
って。私は、そのマレーシアにいた頃からずっとサッカーやってまして、
うん、
マレーシアもすごいサッカーがですね盛んな国なんですね、うん、ですから全日本の選手とかもよくマレーシアで大会があって来てましたよね、うん、
なるほどね。
その頃からずっとサッカーやってました。
それで大学は慶応行って卒業されて、その証券会社、お父さんが NEC のね、技術屋さんで、また証券会社っていうのはこれどういう。
そうですね、まあ、あの大学の時にそんな真剣に勉強しなかったもんですから、あのとにかく先ほど言いましたように海外に行きたいなというふうに考えてまして、うん、それで当時大和証券はですね、うん、まあ金融機関の中でも海外に強いというふうに言われておりまして、それでまあ大和証券に行こうと思って、うん、入った次第です。
その後の経過は海外勤務ってあったんですか。
いや、それ
ないんですよ。なかなかうまくいかないもんですね。
結局ですね、10年ぐらいはシンガポールに行きたいって希望を出してたんですが、うん、ちょっとそっちの方面には行けずにですね、結局海外は一回も行っておりません。
まだこれから分かりません
。いやいや、もう無理ですね。
あのセントローザっていうか中央なんかいいですね、
まあ、うちもあの海外、特にアジアにね、うん、すごい力を入れておりますので、うん、今、まあ、あの金融機関もアジアに出ていかないと商売成り立ちませんから、うん、そういった意味では力を入れてるんですが、私個人のことになると、まあ、ちょっともう無理かなと、
うん、まあね、人生っていうのは全部自分の願い通りにいったら面白くもなんともないんですよ ね、まあ、
そうですね。
願い性っていうのはいいところでありまして、で、あの結果的にそのあの、まあ、事業法人部というか法人事業部というか、まあ、そういう方面へ配属されて、はい、そちらの方面でいろいろお仕事されたわけですか。
そうですね、まあ、ずっと資金運用を、アドバイスするような部署におりまして、うんうん、それから、上場会社の資金運用、金融機関の資金運用、これをこうアドバイスするセクションに、まあ、18年ぐらいいたんですかね、うん、それから今度は逆に上場会社の、まあ、ファイナンスですとか M&A ですとかそういったのをお手伝いする部署に、まあ、事業法人部というところに行きまして。
どうなんですかね、そのまあ最初の頃の仕事っていうのは日本の経済もまだ右肩上がりだったんでしょうかね。
そうですね、1984年に入社ですので、まあ日経平均、年末高値つけた3万8000円台の高値つけた時が、 1989年、ですから、入ってからは非常に、まあ、いい相場環境だったなというふうに思ってますけどね。
大変恵まれた時期に、
ね、そうですね、はい、
いわゆる黄金時代に入る、良かったですね、幸せだったんじゃないですか。
ですね、その後下がりましたけどね、2000年入ってから今度 IT バブルが、まあ、あのミニサイズのバブルですけども1回ありましてね、うんうん、ですからまあすごい上昇相場っていうのは私は2回経験して、まあ今回 3回目を経験してるんではないかというふうに思っておるんですが、
アベノミクスでね、
はい、
ただこれがいつまでどう続くかっていうのがちょっとね若干心配でありますけど、まあしかし景気は気分の問題もありますしね、あのしばらくはいいんじゃないかっていうふうに思いますね。
そうですね、
参議院選挙までどうだなんていう声もありますけど、
まあアベノミクスがきっかけになってで日本株は上がってますけども、うん、確かにアベノミクスで上がってるっていうふうに言われてますけど、うん、まあ私考えるのはそうじゃなくて、やっぱりアメリカが引っ張ってるなと、う
ん、なるほど、
そのアメリカが非常に今強くなってきてる、うん、シェール革命が起ころうとしている、うん、ということなんで、うん、まあこの上昇基調っていうのはまだ長く続くんじゃないかなっていうふうに、うん、思ってますけどね。
あの血眼っていうかね、シェールっていう、はい、オイルシェールっていうのは昔からあることはあることは確認されてるんですよ ね、ただ掘削の費用とね、はい、石油の掘削の費用とどっちだっていうようなことですけど、最近の石油の相場も上がりすぎちゃってましたしね、うんうん、コスト的には見合うような段階になってきたんでしょ。
そうですね、もうなんていうんですかね、うん、と正確な数字じゃないかもしれないですけども、そのガスとかはもう日本の4分の1ぐらい、まあ、逆に日本が4倍ぐらいの値段でね、うん、取引してるんで、非常に、まあ、それを原料として、商売する企業には不利な状況ですけどね。ただアメリカからそういったガスをまた輸入するっていうような動きも出てると思いますんで、うん、まあ、アメリカ発でね、これからまた企業業績が良くなってくるという動きはまだまだ続いてくるんじゃないでしょうかね。
まあ、ひょっとするとそれにつく、つむその海底のガス油田ですね、これもね、日本近海には数多くあるということ で、
ま
あ、コストが見合うかどうかの問題、
はいはい、
リスクがねどうかってあるけど、そういう意味で言うとエネルギーっていうのはまだまだそのね、
うん、
捨てたもんじゃないなっていう感じがしますよね。
爽やか談話室は大和証券静岡支店長土山博秀さんをお招きしております。
まあ、私なんかね、その証券会社に入ると、まあ、個人投資家っていうか一般のね、まあ、なんて言いますかね、大口の機関投資家よりもね、うん、個人っていうのはあれかなと思うけど、やっぱりメインはやっぱりそういう大口の機関投資家とか外国とかそういうのもこうものすごく比率としては大きいんですね。
大きいですね。まあ、売買の量っていうことになるとやっぱりその機関投資家の方が大きいですからね、うん、だから件数とかそういったことで考えると、うん、やっぱりどちらかというと、いやもう個人のねお客様を大切に、特に私はもう支店におりますので
、ね、やっぱり僕らはやっぱり機関投資家がね、
はい、
アメリカあたりのジョージ・ソロスさんにしてもですね、うん、まあ、いろいろありますよね、国家財政を、体がどうなったとか ね、ああいうふうになっちゃうと、じっと、なんとなく行けせんかななんていうふうに思ったりしましてね、うん、一般の視点に行けば、もうね、本当の庶民って言いますかね、うん、人々の、それと多額でない、多額でなくてもお金はたく持ちの人はいますけども、そういう人を相手にね、その仕事をしていくっていうことも多いんでしょうし、で、法人から、その、最初に、まあ、支店って言いますかね、
はい、
行ったらどちらなんですか。
浜松支店が、
あ、静岡、
入社当初5年ぐらい横浜支店にいたんですが、その後はずっと法人畑でですね、でこの間、浜松支店で支店長に出、
これが初めて21年、
そうです、平成21年ですかね。
やっぱりどうなんですか、やっぱりその大口の投資家と違って支店の仕事はまるで違うところもあるんでしょうし、
ね、それはそうですけどね、うん、
それはそのまた楽しみってあるんじゃないですか。
ありますね、やっぱりその結構若手が支店は多いんですよ、
うん、
営業マンの構成を見てもですね、非常に若手が多いんで、その若手をこう育てていくっていうのが 結構楽しみですね、うん、店の成績を上げるとともに若手を育てるというのが、うん、まあ、支店長の楽しみっていうことですかね。
なるほどね、はい、これ横浜の方へ移られて、
はい、
で横浜を経由してまた今度は静岡支店長。
そうですね、
静岡以外に縁があるんですね。
そうなんですよ、珍しい、はい、あの転勤なんですけど、うん、あの同じその県にですね結構短い期間で2回こう来るっていうのは、うん、すごい珍しいケースですね、うん、
あの前任の水野さんもね、はい、明るくてですね、スポーツマンだしね、親しくさせてもらいましたけれどもね、歴代の支店長さん方いい人多いですね。
そうです、ありがとうございます
まああの志田様も千山様も いい人なんでしょうけど、まあ、あのそんなにまだねお付き合い、
まだ赴任してきて時間が経っておりませんの で、ね、はい、
でも静岡っていう街はどうでしょうか。
まあ、特にまあ気候はねすごいやっぱり過ごしやすいですし、ちょっと見ると富士山が綺麗に見えますしね、もう本当に毎日幸せな気分に浸っておりますけど、うん、
で、あの、まあ、現在大和証券さんはね大変いろんな意味で多角的に企画しておられて、まあ、先ほどの話でアベノミクスもありますし、うん、最近株価の上昇はね本当にあれよあれよっていう感じですよね。
そう、あっという間ですからね、
まあ、これはまあさっきの話のように若干そのアメリカっていう国のね、うん、経済動向、
はい、
あるいはエネルギー動向、そういうようなものもあるんでしょうけれどもね、うん、まあ、これはしばらくやっぱり続くんでしょうかね。
そう思いますね、うん、特にやっぱりその証券会社の一つの使命として考えているのは、あのもうこれもうずっと前から言ってるんですけど、言われてることで、あの貯蓄から投資へという言葉が言われて、もう10年以上前からですかね言ってるんですけど、なかなかやっぱそれがね進まない、まあ、日本人の気質でねなかなかリスクは取らないっていう、まあ、そういうことはあると思うんですけど、うん、例えば個人の金融資産のアメリカでは、14、15% ぐらいですかね、あの現預金に置いてある分が、日本は半分以上 55% ぐらい現預金なんですね。で株を持ってる人はアメリカでは 30% をちょっと超えてると思うんですけど、日本人は 6% その金融資産に占める割合はですね、そういう状況なんですね。だからもっともっとその個人の金融資産をその株とか投資信託を間に置いて、その資金を企業が活用して
設備投資
に回すと、そうすることによってその企業の大企業の下にある中小企業とかがですね、また活気づいてきて、そこが設備投資をする、そこが設備投資するために銀行から借り入れをするっていうような資金がこううまく回ってくるような形になるために、証券会社が頑張って、結構リスクを取るようなお金にこう切り替えていくっていう、そういう重要な使命っていうのはあると思ってるんですね。
まあ、電動機っていうかモーターっていいますかね、そういうふうに、まあ、血液循環 の、
はいはい、
その原点に位置しているというふうなことでしょうかね。そうですね、はい、そうするとこれからはますますその証券会社の出番っていうのはね、その多くなっていくし、
そうですね、
大きな役割を果たさなきゃいけないというふうに思いますね、
はい、まあ、ただやっぱりね、あの株式相場が活況でないとなかなか そうもいかないですから、
まあ、これまでは失われた20年とか、ねはい、言いましてね、
はい、
でタンス預金とかいうのも十分多いようでしてね。
そうですね、う
ん、私はタンス預金も何もないんですけれども、あの、まあ、そういうお宅もあるということのようですけどね。
FM ハイ爽やか談話室、大和証券静岡支店長土山博秀さんにお話を伺っています。
土山さん、まあ、あの先ほどもちょっとお聞きしましたけど、若手の社員のね、教育とかそういうふうなこともやっぱり自分の使命だというふうに思っているようですし、あの何かあの優秀な成績を上げたりいいアイデアを出したりすると、なんか社長賞とかそういうなんかもらえるんですか。
そうなんですよ、あの結構ですね、大和証券ってあの、まあ、経営の方もですね結構その派手なドラスチックなことをやることが好きでですね、 社長賞表彰っていうのが、半年に1回あるんですね、うん、それはまあ営業成績を、優秀な成績を収めた人間をいろんな項目にわたって、うん、社長賞ということで表彰するわけなんですね、うん、まあ、もちろん、ボーナスをちょっと増やしたりそういったこともやるんですけど、まあ、今はね、あまりその業績良くなかったんで今はやってないんですけど、2年ぐらい前までは、うん、その社長賞を取った社長賞の中でも優秀な成績を収めて社長賞を取った営業マン300人ぐらいですかね、うん、を例えばディズニーランドのホテルを、うん、借り切って、うん、家族も招待して、
すごいね、
いうようなこともやってた時期もありました、うん、業績がいい時は、今は本店の中でこじんまりとパーティーをやるだけなんですけどね、うん、ですから大和証券の営業マンはこの社長賞っていうのが一つのステータス、うん、目標として、うん、まあ、頑張ってるわけなんですよ、うん、そういう社長賞をどれだけ配置するかっていうのがその支店長の大きな役目なんですけどね。
やっぱりあれですよね、その、まあ、業績を上げたりね、いいアイデアを出したりする論功行賞って言いますかね、
はい、
そういうのにきちんと報いてあげるっていうのもこれは絶対必要なことであり、
ね、そうですね、
新商品ですって言いますかね、そうですか、それはそれは
昔は家族を呼ぶんで、うん、結構ですね、うん、その子供たちが今年はお父さん取れなかったのとかね家族が気にするような感じになって余計お父さんは頑張んなきゃいかんっていう、そんな感じだったんですけどね、
まあ、会社へのロイヤリティって言いますかね、
そうですね、
それも向上しますし、ね、
はい、
家族好みでね、
それありますね、
お父さんの勤めてる会社はいい会社だと、もうこれは無言の宣伝になりますしね、
そうですね、あと、ね、家族の職場訪問っていうのもこれはずっと続いてるんですけど、年に1日家族、まあ、親戚とかも友達でもいいんです、うん、彼氏彼女でもいいんですけど、自分の
彼氏彼女
働き場に連れてきて、見せてあげるっていう日がありましてね、
なるほど、お父さんの背中を見せてあげるということですね、
そうですね、どういうところで働いてるのかっていうのをね、
支店長に叱られたんじゃこれ困りますけどね
まあその日はあまり仕事にならないですけど、
まあそうでしょうね、
はい、
一種のお祭りっていうような雰囲気なんでしょうけど、ところでなんかね、父親さんも大変明るいし、まあ、スポーツマンだし、皆とよく馴染んでおられる、まあ、たまたまロータリークラブが一緒だっていうこともありますし、まあ、お話をね脇で聞いてることもあるんですけれども、トータルとして大変なんて言いますか、明るい感じがしますしね、
ありがとうございます、
自分自身のね、人生論というかそういう中でモットーとしてるようなことってありますか、 これだけは、まあ、たくさんあるんでしょうけどね、
そうですね、特にモットーっていうのはないんですけど、あまり人の悪口は言わないっていう、そういうのは持ってます、うん、それぐらいですかね、あとは、そろそろまあ、会社をね引退した後のことも考え始めてるんで、できるだけ、できるだけ、多くの人と長く付き合えるような、行動を取ろうと、まあ、そういう気持ちは年々増えてきてます、
まあ、人間っていうのはね、私人生っていうのは人と人との出会いの積み重ねだと思うんですよね、それが現在の自分の人生をね、形作ってる、だからどのステージ、人生のステージでどんな人とどこで会ったか、それを積み重ねていくっていうことがものすごく重要なんですね、
そうですね、
まあ、変なのとばっかり付き合ってたんじゃこれはそうはありませんけれどもね、多分七山さんあたりになるとね、いろんなね優れたね人たちとお会いするんでしょうけど、そういうものを大事にしながら生きていく、これは東京にいただけではちょっと経験できないこともあるんだろうし、うんうん、地方とかねいろんなところで経験することだろうというふうに思いますけどね、
は
い、
そうですね、
そうですか、でまだ若いのに会社を辞めた後の話なんていうのは、まあ、もう10年も20年も早いんじゃないかっていうふうに思いますけれどもね、将来ね、
はい、
まあ、会社では重要な役割を果たすポストに昇任していくんでしょうけれども、
いえいえ、
なんかこんなことやってみたいなっていう夢みたいなものありますか、
そうですね、まあ、子供2人いまして、 上はまあ女の子で今保母さんをやってましてね、下が男の子で、今年からちょっと料理の道へ入りまして、特になんか専門が洋食の方へ行くみたいなんで、ちょっと最近ワインを勉強し始めてるもんですから、
息子さんが勉強し始めて
る、いや私 が、ですからまあ息子が、勉強して将来ですね、独立して、店を作った時に、そこにですね、まあ
アドバイス、
資格が取れればいいんですけど、そういうものを持ってこう親父が手伝ってやれたらなと。
でも素敵で、なんか言うことありますか？
素敵ですね。あのお父様がね手伝って。
そうですね。そこまで店を構えるまで行けばいいんですけどね。まだホテルで働くことが決まっただけなんで。
もうそんな年になるんですか？
今二十歳を超えたところなんですけどね。
そうですか。はい、いいですね。まあなんていうか楽しみ。っていうかね、羨ましいようなご家庭ですね。そうですか。で最後にあの私ども FMI 769はですね、あの、まあ、地域密着型のコミュニティ FM 放送として、はい、まあ、国の指導認可のもとにできた会社で、まあ、地域総力を挙げてバックアップしていただいているんですけど、まああの基本的には地域情報を収集し発信するという決して大きくないメディアでありますけれども、まあ、存在感というのはですね、絶対に 3.11、ちょうど2年経ちましたけれども、あの時以来非常に役割も高まってきました、まあ、そういう方向 の経営というところですね、考えているんですけど、アドバイスがありましたら一言いただけますでしょうか。
まあ震災が起きてまだ日も浅いですけど、こちらの地方もいつね何時大きい震災があるのかわからない中で、まあ、こういうねラジオ局があるっていうことですから、まあそのなんていうんですかね、存在意義を十分に発揮できるように、これからまあ、いろんな地域の方々とか、まあ、そういったところと連携を取りながら、いざ何か起こった時に、まあ、活躍できるように頑張っていただきたいなとこういうふうに思います。
まあ、私どもの会社は自動車ではない自転車だと、まあ、あのモータリゼーションが進んだ時に自転車ってなくなるんじゃないかって言われましたけど、どっこいなかなかならないんですよね、これ非常に大きな役割を指導下でも話して、これはご覧になってお分かりだと思いますけど、自転車でやりたいと、どんな山道でもアクロでも、担ぎればそれで越えていけると、そして情報を収集し、でその情報を市民に時も早く発信しようというふうに考えておりますので、ぜひこれからもですね、一つご支援ご協力をよろしくお願いしたいと思います。今日は忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やかな話室は大和証券静岡支店長土山博秀さんをお迎えしてお話を伺いました。土山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。